今回は前回の続きで、ゲストは探偵で元箱根駅伝のランナーである坂田信弘さんです。前回はですね、探偵のお仕事について詳しくお聞きしたんですけども、今回後半は箱根駅伝のエピソード詳しく聞いてみたいと思います。今日は箱根駅伝のエピソード聞いてみたいと思います。隣にはご紹介者の市場春之進さんがいらっしゃいます。アスリート同士の次元の違う2人のやり取りもぜひ聞いてみてください。前半はですね、探偵の話すごくね、新鮮でした。めちゃめちゃ、
僕もちょっと初めてね、聞いて、探偵って名探偵なんとらっていうようなイメージが全然覆りましたね。
でもそんな探偵になるまでに、なんかいろいろな生い立ちがあるということで、その中でも、まあ、市場さんが連れてこられたってことなんで、紹介していただけたってことなんで、完全にアスリートつながりということで、
あ、まあ、ラーメンつながりもいますよね。
そう、ラーメンつながり、アスリートつながりで毎回ご紹介いただくんですけども、元箱根駅伝のランナーだったっていうことで、
はい、そうですね、はい、箱根駅伝日本体育大学で、
はい、
まあ、4年生しか走ってないんですけど、
はい、
4区、まあ、平塚から小田原まで、はい、山登りの手前の区間を走りました、
はい、多分ね、私見てると思います、それテレビで。
でもちなみに何年の時だったんですか。
ちょうど2000年ですね。
あ、2000年の時です、
はい、年、はい、だから、あ、20
ちょうどシドニーオリンピックだった年ですね。
あ、そ
う
か、
そうです
ね、あ、見てますね、絶対見てますね。あ、そこだ
って言ったら、順大とかが優勝したとか、どうして違うのかな。
そうですね、順大、駒澤大学が優勝してないかな。強かったのが、
うん、
そうですね、順大と駒澤大学強くて、うん、順大も強くてっていう感じ。
あと人大も一回なんか、 そのあたりで一回優勝してた記憶あります、
ね。そうですね、人大も強かったですね。うん。うん、
へえ。
そう、僕の時はまあシード落ちした11位で。
うん、ああ、そう、じゃあもうギリギリの本当に。
ね、はい、もうで。当時15大学だったんで、
はい、
今は20くらいあるじゃないですか。はい、当時はきつかった。いや、当時を思い出すと、
はい、
予選会って本当にピリピリしてて、
はい、
まあ、僕ももちろん走ったんですけど、
うん、
もう落ちたら、うん、まあ、今でこそ日体大連続出場でしたけど、うん、落ちるんじゃないかとか、
はい、
周りから言われて、はい、もう本当に大変でしたね、予選会は。
ああ、やっぱ予選会からやるのとシード持ってるのとハンディは相当あるんですか。
そうですね、うん、ありますね。一回予選会にピーク持っていくと本戦までもう一回ピーク持っていかなきゃいけないんですよ。そう、だから気を抜いて予選会を、例えばその、うん、まあ調整あまりしないで本戦で大丈夫って思っても、
はい、
でもそんな甘くはない。
15
大学の時は、
へ、
結局通過できるの6大学でしかない、
はい、
当時9シードが9、
すごい狭きもんですね。
狭きもんですよ、今本当に。まあ大変でしたね、うん、本当に。だからまあ今でも夢に出そうなぐらい、大変でしたね。
そっか、司会者の第11位なんとか大学みたいな、その場で聞いて、わーってなったんですね。
そうですね、
そうなんだ、すごい、なんか
素敵な経験されたんだろうなって、そういう箱根駅伝を走るっていう、うん、
そうですね、まあ、箱根駅伝中学生の時に走りたいと思って、
うん、
でそこでまあずっと陸上を続けてきたっていうのもあるんで、まあそうですね、
うん、
まあなんとか走れましたけど、まあ、中学高校大学とまあピークをあえて持っていかなかったっていうのがあるんですよ、うん、中学の時とか大学高校の時にね、そう、
そんなことできるんですか。
いや実はね、でやってた。
へ
ー。でその時に中学の時にまあ僕もね県で1位だったり全国ランキング20位だった
り、
もうすでにピークだと思うんで、
いやいや、いや
それでもまだ自分のピークではないっていうこと、
そうですね、残してた。あえてね僕はあのふくらはぎを鍛えて、あのね背筋鍛えてなかったんですよ。ふくらはぎとか蹴る力とか、うん、腹筋とかはね鍛えてたんですけど、うん、あえてね背筋とかね、あの大腿二頭筋とかね、ふくらはぎを鍛えてない。なんでかというと足をね先に作っちゃうと、うん、僕はその時当時思った、今でもそう思うんですけど、はい、あのねなかなか伸びないというのを感じたんですね。最後まで残してた。あと走り込みすぎない、
あ
えてここぐらいにしておこうというのを当時から、なんでそう思ったかというと、こう中学の時に走って県で優勝して、はい、いきなりタイム伸びたんですよ、
はい、
で九州ランキングでも2番目ぐらいになって、で一気伸びたんですけど、多分このままこの練習を高校まで続ける、すごくたくさん中学生で25キロぐらい走ったりとか、
はい、
3キロ3本走ったりとか大変な練習してたんですけど、はい、これ続けたら多分自分は潰れるなと思って、あえて高校2年ぐらいまでちょっとセーブして、2年か3年ぐらいまでは、
そこまで考える余裕僕はなかったですね。高校の時はもうとにかく目の前の、
そうですよね、
目の前の練習、目の前の記録っていう、
あですよね、まあ、長さんとこのレベルだとね、
いやいやいやいやいやい
やいや、特に高いところ、
僕は全然もうあの県大会3位が最高だったんだよ。
いやもう全然、はい、もうちょ、私からするとちょっとすごい、お二方ともすごいんですけど、でもそっか、10代でもう箱根駅伝、はい、10代もう中盤で箱根駅伝に照準を合わせて体を仕上げていったっていう。
そうですね、うん、で、あのまあ、その日体大に行ったんですけども、箱根駅伝を走るためだけに行ったんで、そう、もう教員学校体コースではあったんですけど、うん、教育実習行ってないんですよ、はい、で、まあそのまあですね、当時あの渡辺康之さんっていう非常に有名な選手いらっしゃったんですけど、
はい、
まあ、そういうのに憧れて、
うん、
でまあそうですね、僕も都道府県対抗駅伝っていうのを走ったんですけど、はい、当時あの本川和美さんっていって熊本工業だったんですけど、オツオール抜いたっていうね、
はい、
あの日本人がね、
はい、
あって、後に僕が中学高校3年生の時に都道府県対抗で一緒に第1回目なんですけど、
はい、
駅伝走ったんですけど、
はい、
やはりあのやはりその箱根駅伝に出たいっていうのだけで走ってたんで、
うん、
ピークは箱根だと思ったんですけど、
はい、
なかなかそううまくいかなかったんで相当苦労しましたけどね。
へえ、
うん、そうですね、
そっか、じゃあその箱根駅伝に出るために日体大学に入学して、
はい、
日体大はその時1年生の時、はい、2年生の時箱根駅伝自体には出場してたんですかね、
はい、箱根駅伝自体には、はい、出場しておりました、もう今でも連続70回ぐらいで、
あ、そっかそっか、は
い、ずっと記録作ってますね、
連続で続いてるんですね、
じゃあ
学校はエントリーできてても、
はい、
1,2,3 年は、
はい、
まあ、あのサポートに回ってたっていう。
そうですね、うん、1年生の時は食事当番。
へ
え、でもそれこそだって日体大だとあの層はめちゃくちゃ厚いじゃないですか。
そうですね、
ちなみに何人ぐらいいたうちの、まあその控えも含めて、
何人いたでしょうね、
何人
60か50。実際にね15大学の時ってまあ数は確かに数は何人ってあるんですけど、結局その目指す人の数かなっていうのは、ね、箱根駅伝を相対的に、ね、うん、だからまあ数っては50、60か70ぐらいかな、
のうちの10人、
そう10人、
まあ、プラスアルファぐらい、
プラスアルファで1年生、そうですね、1年生の時近かったんですけど食事当番までできた、 2年生3年生になるともうダメ。もう2年生の時はね10キロの表示だったんですよ。1区のね10キロっていうの看板を表示して。
あ、そうなんですね。そう
で3年生の時は付き添いやってましたからね。
へー、
だからその将来今仕事探偵業やらせてるのも、うん、その箱根駅伝走ったっていうよりも走りための努力とか、うん、その精神的ななんていうかその、まあ、辛さが今の、
うん、
自分のセカンドのキャリア、まあ、自分の人生に生きてるんじゃないかっていうか、うん、
なるほどね、
はい、
まあそれだけ大変な思いをしてトレーニングをして肉体的にも精神的にも思いをしたからこそ、今そういう過酷な現場でも耐えられるっていう精神が
ですね、やはり、うん、やはりね高校の時のね夏合宿っていうのがあって1日60キロぐらい走ってる。
フルマラソンを超えてますね。
車じゃなくて足ですよね。
朝30キロ、夜夕方からまた30キロ。
すごい。
九州合宿っていうのがあって、当時ね、今の高校生とかそんな走らないですよ。この前ね、僕はあのこの前あの高校全国高校駅伝に出るような高校のランニング指導行ってきたんですけど、
はい、
大体1日12、3キロしか走んないって
。
そうなんで、いっぺんにやるのよ。まあ、トータルではもう20キロ弱じゃないですか。
すごい、なんかもう
車で
60もすごいけど、うん、10、20を軽く言っちゃうところもすごいなって。へー、そうなんだ。うん、私は箱根駅伝毎年見るんですけど、あの当日エントリー変更ってあるじゃないですか、あれって実際に当日変更なんですか、はい、それとも、
はい、
要は作戦で名前伏せといて、
はい、
まあ、周りに、
は
い、あのトリッキーなエントリー変更を見せるみたいなのもあんのか、どういうあれなのかなと思って。
両方あると思いますよ。
あ、そうなんだ。
作戦もあるし、私はもう事前にもう1ヶ月以上前から4区だっていうふうに言われてて、そうですね、3区か4区にするかっていうふうにまあ、うんうん、あって、まあチームのね方針でそうなったんですけどね、当時10エース区間だったんですけど、まあ僕はねそれだけの実力がなかったチームではねなかったかもしれないですけど、まあそこそこ走り込んではいたんで、ただ当日変更とかもう体調の問題、
うんうん、
で実際変更せざるを得ない、
うん、
っていうのもあるし、実際にまあ、うん、ね、上位校だったらね作戦で、まあ、名前を伏せてっていうので、はい、まあ名前をね、
うん、
あえてっていうところです。
なるほどね、うん、まあ当日そこまで頑張ってピーク合わせてたけど、うん、体調とかもあるんですね。
そうですね、だって箱根駅伝って言えばね、走ったっていうよりも走れなかった時のね思い出の方がすごく、
あ、なるほど、
ね、あの思い出すんですよ、
うんうん、
あの時走れなかったなとか、
うんうん、
走れなかったらこのままなんでのために陸上やってたのかな、うん、まあその走れなかった、ね、人もまあたくさんいるわけですけど、はい、まあね、うん、やっぱりいろいろと考えますよね、
うんうんうん、なるほど、そうか。でも全ての人にいろんなドラマありますよね、あれはね。
そうです ね、
そっか。
いやすごいですね、やっぱり、ね、長距離の世界って僕はね、うん、特に箱根駅伝っていうのは本当に体感もしたことないので、はい、
うん、
やっぱり普通のレースとは違いますよね。
違いますね、やはりね、っり走ってると何十もの人垣がいるわけですよ、うんうん、で感覚としてね、あのまあ、踊ってるような感覚になっちゃうんですね、舞台で
踊ってる。
そうだからね、僕私はね、まあ1回走った時全然ね普通に走って前を見て距離を、まあ遠くのランナーを追うっていう感覚よりも沿道のお客さんの声援がすごくて、まあスタートする時も自分大きなスクリーンに助けもらう時の自分の顔が映ってるわけですよ、
はい、
いやえと思ってヘリも飛んでるしなんで、視聴率が 28% とかね、瞬間だと32とかですよね。国民の3分の1以上見て、3分の1ぐらいが見てるんで、結構なプレッシャーがある。まあね、やはりその看板掲げてね、日本体育大学、まあ広告的なところのスポーツとしてもかなりのね広告になりますからね、力の入れようが違いますよね。だから 大学に行って、あ、自分は全日本大学駅伝に出たいとか、いや出雲駅伝に出たいから来ましたとは一緒いないですよね。
あ、そうなんですね。
全日本の方が本当は大きいんですけど、
そうですよね。
全日本は関東だから本当に、
ね、
そう、どうしてもまあ箱根駅伝、正月にある駅伝に出たいっていう人が非常に多い。
いや、そうか、やっぱりそうなんですね。でもなんか来年が100回大会で全国、そうですね、になるんですよね。
全国って言っても今その関東の大学以外で、じゃあどこが出れるって言われると、まあ、体育大もね、あの他の関東以外にもあるにはありますけど、うん、そこがどこまで
飛
んでくるか、
いや難しいと思いますよね。だって出雲って5キロとかあるし、
うん、
ね、確かに全日本も20キロありますけど、それを10に揃えなきゃいけないですよね、20キロ走れる人、うん、でしかももう他校も箱根に合わせて練習してるんで、じゃあ今から、じゃあ箱根駅伝全国にしたから、じゃあこれから走りましょうって100回記念だからって言っても、じゃあその一角を崩せるかっていうのを予選会から、全日本みたいにね、各地区で代表みたいなわけじゃないんで、果たしてあのね予選会を通過できるのかっていうのを、
へえ、そんな難易度が、
いや力の入れ方違うんですよね。
違うんですね。
あ、
はあ、そうなんだ、奥深いですね。
そうです
ね。なんかもう素人からすると同じ走るっていう競技だから、他で強ければこっちでも強いのかなって勝手に思っちゃうんですけど、やっぱり全く違う競技っていう感じなんですね。
そうですね、やはりまあね、もしかしたら出れるかもしれないですけど、どこが出れるっていうのは分かんないですね。外国人何人それるかじゃないですか。
そうなんだ、
予選会でね、地方でも。
なるほど。でもまあそこも含めてちょっと予選会からね、まあ来年の本戦、今年の予選会からちょっと楽しみになってきた感じがします。はい、そうなんだ。でそんな箱根駅伝のランナーを経て、
はい、
燃え尽きなかったですか？
ああ、そうですね、うん、その後、まあ、その実はその僕が陸上、大学で調子が良くなかったのは、うん、先立つものがなかったっていうか、うん、まあ陸上をやって実業団行きたいかって言ったらそうでもないし、
うん、
やりたいことが特にあったわけじゃないので、うん、1年生の時はまあ高校の勢いでやってましたけど、うん、2年3年になるとその先立つものがないから、うん、いや競技やっても意味、自分は何をやっていいか分からないです、社会人で。でも、うんうんうん、その時に3年生の終わりぐらいに進路を考えた時に警察になりたいなと思って、うん、だからまあ一応警視庁受けたいなっていうのがあったんで、うん、まあ競技中は全然勉強してなかったんですけど、うん、まあ引退してから、まあ、その陸上に向けたその情熱を今度は勉強に向けようかなと思って、うんまあ、180を変えてですね、スポーツから勉学に向けて、でまあ、1年目はまあ通れませんでしたけど、うん、アルバイトしながら、夜勤のアルバイトして、コンビニのバイトしたりとかして、掛け持ちして、スーパーのバイトとかレジのバイトとかして1年間勉強して、そこだと警視庁の方に採用していただいてっていう感じです。
そうなんですね、まあ、じゃあ次のステップの足の踏み場を見つけて、登っていったと。
そうですね。
なるほど。まあこの収録前のフレコの状態で、その先今の探偵に至るまでいろいろ話を聞かせてもらったんですけれど、もうたっぷりちょっと聞きすぎちゃってなったじゃ
な
く
て、そうですね、
ね、いやまだまだちょっとお話聞きたいんですけど、今やってるお仕事を全体的にちょっと聞かせていただくと、探偵の他にもいろいろとなんか、
そうですね、ちょっとまあ皆さん説明すると長くなっちゃうんですけど、
はい、
探偵をやるにあたって経費がどうしてもかかるんですよ。
はいはい、
やはりスタッフの、ねうん、人員ともそうですし、いつまでいつ終わるかわからないし、うん、資材も高いですし、
うん、
やはり探偵の費用って高いなと思うけど、払える人じゃないと我々も仕事にならないんで、
うんう
ん、そのためにどうすればいいかっていうと、そのやっぱり広告費がすごく打たなきゃいけないんですよ、うん、払ってくれる人に向けて、うん、で大手との競合が激しいので、うん、僕アルバイト時代にやっていたあのハウスクリーニングっていうのを、うんうん、あの今経営者としてバイトから個人事業になって今度経営者としてやってるんですけど、まあその昼間ハウスクリーニングやってて、であの探偵やってて、なんでハウスクリーニングかっていうのも2つあって、1つが僕も 警察時代に鑑識やってて、はい、人の死によく触れてた、うんうん、あの海山学校の時に、うん、であとはそこで行方不明調査の時も亡くなられた、うん、独居老人に孤独死された方が多かったんで、うん、非生理やるです、うん、を頭立ち社会に向けて、うん、そこからハウスクリーニングを今までやっていたバイトでつながるっていう形で、うんうん、
なるほど、
やってで、あそうであとは脱炭素をよく掲げて太陽光パネルも洗えるんでそしたら太陽光パネル売りたい
すごいなんかもうマルチな
才能発揮されてどこに行く
のか、はい、なるほどね。
そうあんまり、まあ、探偵はもちろん力はもちろん入れてますけど、うんうん、やはりマンパワーには限界あるじゃないですか、はい、僕も45なんで、うん、最後は物販に行ってスタッフを育てて、うん、
なるほど、
うん、行きたいなっていうのは。
ああそうなんですね、うん、
そう
なんかそういうビジネスの、ね、展開も今後楽しみなんで、ぜひ、ね、またこの先どうなっていくのかっていうのね。
どこに行くの、ね、
いやもうでも聞いてるだけでめちゃめちゃエネルギーある人だなと思いながら、ね、本当に、
も
う坂田さん何人いればいいんだろうっていうぐらいの、
ですよね、
はい、経営者もやって探偵もやって、で今はねあのちょっとお話伺ってますけど、ちょっとあのねあのちょっと走りを教えてるっていうことも伺ってますね。
そうですね、
いやー本当に体一つで足りてるんですかって。
いや実際に警視庁いた時に思ったのが、辞めた理由の一つに、陸上やってた僕らの駅伝もあるんですね、はい、警察練習メニューは陸上の未経験者だった上司が作ってたんですよ、
はあ
はあ、でその時にあもうでちょっといや僕陸上経験者だから作らせてくださいって言っても陸上好きな上司は聞き入れてくれなかった。
あ
そしたらもう僕はここで多分もうやめようと思ったらそこもあって、実際実力主義の性格なんで、あの封建主義はあんまり好きじゃないんですよ、うんうん、警察になっちゃう、うんうん、そしたらどうしようかと思った時全部ワントップ、
うんうん、
あの今の時代はやっぱりインターネットで、例えばその事務員さんとかホワイトカラーが必要がないんじゃないかっていうふうに言われて、うん、AI ですね、
うん、
なので僕は今その先ほど一番さんおっしゃった通り、そのランニングを教えるって言っても元陸上経験者がその部活動がない、うん、もうなくなるであろうとその外部コーチに委託するって言っても、だからその直接経験者が教えるとか、うん、あとはその陸上経験者が大会運営すればいいんじゃないかとか、うん、あとはそのハウスクリーニングやるんだったら維新整理でもやったらお客さんも パックで注文できるんで、
うん、
まあお安くできるじゃないですか。
なるほど、へ
そういう発想からですけど、
なるほど、まあ、つながってるんですね。
で自分としてはですね手を広げすぎだと思うんですけど、まあ、他のスタッフに任せてます。今育成に力入れてるんで、
はい、ですね、まあでも今現時点では、まあ、ご自身もいろいろとこう走り続けてるっていう。
あそうですね。
でもやっぱり箱根駅伝の経験がその今のお仕事に対する持久力にもつながって走ってられるんだなっていうのはちょっと思います、
ね、ああそうですね、
いやすごい、
うん、
なるほど。どうですか、あの市場さんはもともと知り合いで今日ご紹介していただいたんですけども、
はい、
あの坂田さんの知らない一面聞かれました。
いやもうあの聞いてて、はい、あの途中からもう、うん、なんだろう、こう話がどんどんどんどん広がりすぎてすごい人生だなとか思えないなんかあの前回も思ったんですけど、はい、僕なんかここで僕ピンで出た時にはラーメンの話しかしてないのなと思って、うん、あのちょっと恥ずかしくなってだんだんこう知り合いを連れてくるたびにあの一回目やっちゃったなっていうい
やいやいやじゃあまた今度一番さんメインでそのうち2回
目いやもうここまで来るとだんだん恥ずかしくなってくるんで、
いや
あのでも
とんでもない、
本当でも、はい、やっぱ探偵の話も、うん、あの面白いというか探偵っていうイメージがまず覆された、うん、でしかもそこに至るまでに、うん、あのまあ僕もね陸上部にいて、うん、まあ短距離でしたけど、あの箱根駅伝も出るような大学、中学院大学という大学だったんですけど、うんはい、にいて、あそこからこういうふうに行くんだって聞くと、うん、こう横でね並んで話してると本当になんか、まあ、人生の勉強になるっていうか、
うんうん、
いいですよね、なんかねこういう機会、なんか
そうですね、なんかやっぱりこういう機会だからこそこう深く長く話せるっていうのがありますね。
なんか今それこそあのねもう今あの3月ですけど、うんうん、まあ、進路、まあ、下手すれば来年3年生、うん、4年生になるような、うんうん、あの方なんかは本当にもうこういう人生もあるんだよっていうのを聞かしたいぐらい、
う
ん、本当になんかこういう人生で、
ね、
はい、
なかなかね選択肢としては浮かんでこないようなところを選択されてるから、ね、すごくなんか一つの選択肢としてちょっと想像できるようになれるっていう部分でちょっとお話聞けた人は得したかな。多分
ね、小学部だから僕じゃサラリーマンでとかっていうそういうね、うん、本当に簡単に考えるだけじゃなくて今まで何やってきた、うん、だから僕はこうしたいんだっていうのが、うん、そういうのが、ね、本当学生の子なんかに聞かせてあげたいなって
本当に、はい、思いましたね。いや本当に今日はねすごく深くて濃い話を楽しく聞かせていただきました、ご紹介していただけた市場さんにも感謝しつつ本日坂田信弘さんお越しいただきありがとうございました。
ありがとうございます。